本語の SBS です。
6月23日土曜日のニュースをお伝えします。はじめにお伝えするニュースの主な項目です。アメリカと韓国は軍事演習を無期限に中止することで合意しました。元閣僚の相反するコメントにもかかわらず、労働党は党内に分裂はないと強く主張しています。タンブル政権の閣僚の一人が、貿易戦争が普通になれば世界の手に余るのではと警告しました。この時間にお伝えする主なニュースです。では始めのニュースです。アメリカと韓国はトランプ大統領が大変挑発的だといった軍事演習を無期限に中止することで合意しました。北朝鮮は長い間この軍事演習の中止を求めており、この情報は今月のシンガポールでの米朝首脳会談を受けたものです。このシンガポールでの首脳会談では、アメリカのドナルド・トランプ大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン氏が初めて会談しました。韓国とアメリカは8月の自由保障演習の計画を中止しますが、去年のこの演習には5万人の韓国軍と1万7500人のアメリカ軍が参加しました。次に、連邦政府のビジネスのマネージャークリストファー・パイン氏は、労働党のビジネスとの関係について、アンソニー・アルバニージ氏の挑戦は労働党のリーダーシップを求める彼の運動のほんの始まりだと述べました。これに先立って労働党の元副首相アルバニージ氏は、労働党にビジネスともっと密接に協力し、労働党が労働組合員でない人々とより良いつながりを持つことを保証するよう訴えました。このコメントは、政府が法人税減税のために国会の支持を確保しようとしているのを労働党が批判している最中に出たものです。保守連合のパイン氏は、労働党のビル・ショートンのリーダーシップは失敗しており、ショートン氏は直ちにリーダーの選挙を行うべきだと述べました。
I'm sure Bill Shorten is white hot with fury about the fact that Anthony Albanese has declared
アンソニー・アルバニージがリーダーシップ競争が本当に始まっていると宣言したという事実について、ビル・ショートンが激怒で白熱していることは確かです。それはしばらくの間噂されていました。この 2,3 ヶ月にわたってアンソニー・アルバニージがビル・ショートンと違うことを言っていたケースは多々ありました。しかし、アンソニー・アルバニージは昨夜、リーダーシップ競争のスタートの号砲を打ちました。我々はそれがどこで終わるのかを知っています。それは労働党の党員の投票と議員総会で終わります。ビル・ショートンはそれに早く取り掛かれば取り掛かるほど良いでしょう。保守連合のパイン氏はこのように述べました。数千匹の羊が暑さのために死んだ中東への生きた羊のめちゃくちゃな輸送、アワシエクスプレスの背後にいるパースの会社が免許を停止された後、当局と協力すると言っています。農業省は今月1日、この会社エマニュエルエクスポーツに輸出免許を持つべき理由を示すよう命じました。西オーストラリア州政府のマーク・マクゴワン首相は記者団に対し、彼らはその懸念を連邦政府に持ち込むべきだと述べました。
I've always had a very reasoned view about this industry, and that is, it needs to have extremely high standards.
この業界に対して私は常に筋の通った見方をしています。というのは、それが極めて高いスタンダードを持つ必要があるからです。そして政府当局は極めて高いスタンダードを義務付ける必要があります。それが起こっていることであれば、この業界に高いスタンダードを義務付けるのは理にかなっています。そうでなければ、もはやこの業界自体がオーストラリアの人々に受け入れられないでしょう。西オーストラリア州政府のマクゴワン首相はこのように述べました。連邦政府と州及びテリトリー政府との合意を受けて、グレッグ・ハント保健相は、重い精神病の人向けの新しい全国的な精神社会対策に1億6000万ドルを出すことを発表しました。連邦政府は7月から4年間にわたって8000万ドルを提供する一方、各州とテリトリー政府は同額を約束しました。精神衛生オーストラリアのチーフエグゼクティブフランク・クインラン氏は、この資金の増額は 全国障害者保険計画でカバーされない精神社会障害や精神病のオーストラリア人向けのサービスのギャップに取り組む助けになるだろうと述べました。ではニュースを続けます。ターンブル政権の閣僚の一人が貿易戦争が普通になれば世界にとって手に余る問題になりかねないと警告しました。またこれと前後してアメリカのドナルド・トランプ大統領は EU ヨーロッパ連合がアメリカ製品にかける関税を引き下げなければ EU で組み立ててアメリカに入ってくるすべての車に 20% の関税をかけると脅しました。EU は鉄鋼とアルミへのアメリカの関税の強化に対応して報復関税を発表しました。マイケル・スカール増商補佐は ABC に対して自由貿易がみんなにとって一番良いことは証明されていると述べました。
We're an economy that relies on trade. We're a country that is consistently and for a long period of time
我々は貿易に頼っている経済です。我々は長い間一貫してオープンな貿易、自由で公平な貿易を奨励してきた国です。明らかに関心があるのは世界全体の繁栄です。我々は何十年にもわたって世界中で生活水準の向上を見てきました。それは一連の要素が原因ですが、その一つはよりオープンでより自由な貿易でした。スカール増商補佐はこのように述べました。アメリカのドナルド・トランプ大統領は彼の言う不法移民に家族を殺された被害者を招待して引き続き国境警備の強化を続けています。これより先トランプ大統領はアメリカとメキシコとの国境で移民家族を分離したことを責める批判にさらされました。トランプ大統領は今週その寛容ゼロ政策に関して一歩後退し家族を一緒に拘置することを義務付ける大統領令に署名しました。トランプ大統領は国の移民危機の本当の被害者は国境を違法に越えてきた者に殺されたアメリカ人だと述べました。
We call these brave Americans the angel families, angel moms, angel pops.
我々はこれらの勇敢なアメリカ人をエンジェルファミリー、エンジェルママ、エンジェルパパと呼んでいます。これらはエンジェルファミリーです。あなた方の損失は無駄にはなりません。我々は国境を固めます。我々は確実に彼らが適切にケアされるようにします。最終的にその言葉は伝わるでしょう。我々は安全な国にしなければなりません。我々は安全な国にするつもりです。トランプ大統領はこのように述べました。ニューサウスウェールズ州政府はオフ・ザ・プラン、すなわち図面段階で住宅を購入した人の保護を強化することを狙いとした新しい改正案を提案しました。この法律は購入者が不動産への変更の影響を受けた場合は契約の打ち切りや損害賠償を請求できるようにします。州政府のビクター・ドミネッロ不動産担当相はオフ・ザ・プランでの購入はますます人気が出てきたが依然リスキーだと述べました。開発の途中に物事は変わります。その結果としてディベロッパーは購入者に次のように言わなければなりません。我々はこのように約束しましたがこれらが変わりましたというふうにです。そして大きな変更があった場合にはその購入者は救済を受けられます。ドミレッド不動産担当相はこのように述べました。電話に気を取られて死亡事故につながる心配があるためメルボルンの歩行者は外出の際には電話から顔を上げヘッドホンの使用は片方だけにするよう強くアドバイスされています。路上の取締り担当の警察副長官ダグ・フライヤー氏は警告を発して下を見る代わりに顔を上げるという簡単な行動で人命が救えるかもしれないと提案しています。フライヤー氏は路上では周りを知ることが極めて重要だと述べました。ではニュースについてスポーツと天気予報です。まずスポーツからですがオーストラリアのナショナルサッカーチームサッカルーズは残りの試合に勝ち他の試合で有利な結果となる必要があるにもかかわらずまだワールドカップのノックアウトステージへの進出に自信を持っています。オーストラリアはデンマークと引き分けたため2試合を終わって依然デンマークに3ポイント差をつけられています。このためオーストラリアが次のステージへ進むチャンスを得るには ペルーに対するグループの最終戦に勝ち、デンマークがすでに次のステージへの進出を決めているフランスに負けるのを期待する必要があります。しかしディフェンダーのマーク・ミリガンは、それは難しいけれども、サッカルーズはまだこれまでよりも良い結果を出す能力を持っていると述べました。
We're all very confident. I think, you know, although yesterday, you know, we fell a little bit short.
我々はみんな自信を持っています。昨日は少し足りなかったと思いますが、我々はこのチームにはまだもっとたくさんあるのを知っています。我々は試合ごとに成長してきたと思います。ペルー戦は我々には極めて難しい任務になるでしょうが、まだもうちょっと微調整なんかをする日が数日あります。これまでの4年間がもたらした全てのことの後、このグループはそれがこの最後の試合に集約することに適応していると思います。ミリガンはこのように述べました。オーストラリア対ペルーとフランス対デンマークの試合は、オーストラリアの東部時間の6月27日水曜日の深夜に同時に始まります。では天気予報です。明日6月24日日曜日の天気予報です。まず西オーストラリアのパース、最高気温は21度、おおむね晴れでしょう。南オーストラリアのアデレード、最高気温は15度、晴れ時々曇りでしょう。メルボルン、最高気温13度、にわか雨が降る恐れがあります。タスマニアのホバート、最高気温は12度、1、2度軽くにわか雨が降りますが、次第に晴れるでしょう。キャンベラ、最高気温13度、朝のうち霜が降りますが晴れるでしょう。シドニー、最高気温は16度、おおむね晴れでしょう。ブリスベン、最高気温は23度、晴れでしょう。そしておしまいはノーザンテリトリーのダービン、最高気温は31度で晴れでしょう。以上、明日6月24日日曜日の天気予報でした。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。